こんにちは。ストップエレクトロニックハラスメントの葉山です。私たちは目に見ることのできないエネルギー媒体、例えば電磁波ですとか音波などを使用して遠隔から人体に危害を加える犯罪、エレクトロニックハラスメント、テクノロジー犯罪、電磁波犯罪などと呼ばれているハイテク犯罪の法規制と廃絶を目指す運動を行っています。こういった目にも見えなければ証拠を取るのも極めて難しいハイテク犯罪の被害を訴える人が今日本も含めて世界に何千人といるわけですけれども、残念ながら法的な助けを得られずに苦しんで、場合によっては命を落とす人もいます。で、本日はこのエレクトロニックハラスメントが実際にどのような犯罪であるかということを説明するために、被害者のお一人に被害の内容をお話しいただきます。で、この犯罪は世間的に未だに理解が得られていないために、そういった事情からご希望により、ハンドルネームで紹介をさせていただきます。じゃあ、ルフェーブルさん、こんにちは。
こんにちは、ルフェーブルです。
はい、はい、多くの被害者がなかなかこの被害について、公に訴えにくい中で、本日は勇気を持ってお話しいただきありがとうございます。で、早速ですけれども、その被害に至った経緯ということをお話しいただいてもよろしいでしょうか。
はい、私の場合、被害は、騒音です。ノイズキャンペーンで初めて認識をいたしました。我が家の東西南北、どの方向でも隣り合うすべての家5軒から、まずノイズキャンペーンの被害を受けたという認識で、おります。で、家の中の和室、その部屋に入ると、布団をひどい音で叩く、サッシをひどい音で閉める、等の騒音を立てられるということで、一日に何回かその部屋に入ると必ずその行為をされ嫌がらせを認識いたしました。で、その時に足音を忍ばせて入ってもされるので盗聴に気づきました。で、それは 1,2 年続き盗聴器を探偵に探してもらいましたが見つからず、現在は盗聴技術が飛躍的に進んでいることを知りました。そのまたその以前からあった体の不調も認識いたしました。
ではちょっと、はい、ここで、すみません、お話しするように、はいはい、多分ちょっと聞いていらっしゃる方が分かりにくいところがあるのではないかと思いますので、ちょっと質問させていただきたいんですけれども、
はい、
ノイズキャンペーンということをおっしゃって、はい、いました。で、その、はい、自分がそのある部屋に入ると、
はい、
騒音を立てられるということですけれども、ただ一般の交感覚からすると、はい、音っていろんなところでこう鳴ってるわけじゃないですか。いろんなうちの人が、はい、例えばサッシを閉めたり布団を叩いたりするわけですよね。はい、それにもかかわらずそれがその、ノイズキャンペーンという形で、つまり人為的にやってるというふうに、はい、おっしゃる、その理由をちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、一般にそれまでもそういう音はあったと思うんですが、ものすごい音で叩かれているという、はい、本当にこう普通に閉めるということでもちょっと力が入ってピシャンという閉め方になる時もあるでしょうけれども、ものすごい音でビシャンっていう音で、閉められるっていうのを、それが、たまたま偶然、その日一日何回かあったっていうことではなくて、布団を叩くということもそうなんですが、ずっとその後、1、2年、ずっと毎日のように、その部屋に入ると、そういうことがされるということで、1、2年ずっと同じことが続くとなると、嫌がらせであるというふうに、私は認識いたしました。
なるほど。じゃあそのある部屋に入りますと、その叩きつけるような、明らかに異常な音が、つまり入るたびにこう毎回必ずあるという、つまり普通に考えれば、偶然では絶対ありえないような状況が起きているという意味でよろしいでしょうか。
はい、しかもそれが持続している。
持続する。1年とか2年とか持続しているということなんですね。
はい。
わかりました。ありがとうございます。ちょっと、はい、続けてください。
はい。あと、それからまた、それ以前からもありましたんですけれど、体の不調も認識いたしまして、それは偶然雑誌で電磁波被害を読んで気づいたということなんですが、その電磁波に疑いを持ちましたので、ドイツ製の高周波探知機というものを借りまして、調べましたところ、針が振り切れ、アンテナがついていたので、 方向を確認しながら外に出て、探知機を使い探知をしておりましたところ、日頃からノイズキャンペーンをしてくる家からその加害波が、発されているということで、加害宅を特定することができました。で、ただその時は私は1軒だと思っていたんですけれども、我が家の西側の家2軒から加害波を検知いたしました。で、この加害波は出力がとても強く、探知機の針が振り切れましたので、その探知機をリースした会社にこれはどういうことかと聞きましたところ、その探知機は携帯の基地局の電磁波を測るものなので、それが振り切れた、しかも住宅地にある、一般の民家からの電磁波だということで、その会社の方は絶句してしまいました。ただその後探知機を使っていることを加害者が知ったのか、その攻撃はやみました。
なるほど。またすみません、ちょっと、はい、止めさせていただきますけれども、
はい、
まずその検知をしたというのはこういうことですかね。何かこう指向線のどの方角からその電磁波が出てくるかが分かるような、指向線のアンテナでもってその方向性をたどっていくと、その加害宅があったというようなことですか。
そういうことです。はい、
分かりました。あともう一つ、その最初に体の不調があったということですけれども、はい、その体の不調というのは実際にどういうようなことなんでしょうか。
はい、めまいであるとかふらつきなんですが、そのふらつきもひどいもので、いきなり急にこうぐらっとこう来てしまう。例えば人と会っていて、それまで何ともなかったのに、いきなりその人の前でものすごくぐらっと倒れて、その人がいきなりこう手を出して支えてくれる。それから気分が悪くなる。それから物が食べられなくなる。あとは背中にいきなりぐっと刃物のような包丁でぐっとこう突き刺されて、それが内臓を突き抜けて、お腹の方までこうぐっと刺されたような、刃物を背中からお腹に突き刺されたような、そういう痛みですね。
なるほど。そういったことが起きて、はい、それが一体なぜ起きているのかということをいろいろ調べていったら、電磁波で、
そうです、雑誌でそういう痛みが、はい、生じるということで、全てが当てはまってしまったので、それで探知機をお借りして調べましたところ、やはり出ていたと、しかも振り切れていたと。
なるほど、よくわかりました。ありがとうございます。はい、続けてください。
はい、現在のあとはこれは被害の状況なんですけれども、現在はその探知機で高周波も低周波も検知することはできなくなっております。それで、私が感じます、これはどういうことなのかわからない体の不調であるとか、不思議な現象、例えば全く眠くない状態、睡眠を十分とってとてもアクティブに働いていても、いきなり急に眠くなったり、何の前触れ、つまり普通は、喉の調子がおかしい、風邪をひいたということで咳が出たりするのに、それが全くなく急に咳が出る。喉がイガイガしたりするということもなく、急に咳が出る。くしゃみが出る。という不思議なことが起きるようになり、それを認識するようになりました。それからまた花粉症でないのに、急に、その症状が出て、医者に行くと花粉症ではないと否定され、その症状はずっと、続いて、2、3年続くんですが、それがまた急に治るということもありました。で、これも全く医者の方は原因がちょっとよくわからないということで、そっくりなんですけれども原因はちょっとよくわからないということでした。それからまた家族もまた被害者ですので、祖母が、アルツハイマーの症状が出始め、そしてそのアルツハイマーの症状が家にいるととてもひどかったりするんですが、旅行に行って帰ってくるととてもクリアになっているっていうことで、ちょっとこれはどういうことなのか、それがたびたびあるもので、そういう旅行に行ったりすると、アルツハイマーの人にとってもとても刺激になっていいんだっていうことは、これは医学的にも確かなんですけれども、そのクリアになり方があまりにクリアになっているので、ちょっとあまりのその 多少のことであればそのような刺激で症状が良くなるような、そういうふうに見えるようなことは起きるんでしょうけれども、これはどういうことなのかっていうのは非常に不思議です。あとは脳の、レントゲンを取りましたところ、どうも萎縮していないようで、担当医があれと、レントゲンを見るとあれと言って、って考え込んで、でもここのところがっていう、ここのところが、その脳の一部なんですけれども、そこの一部がちょっと影が出てるので、ここかなというような感じで、アルツハイマーだと、多分そうなんであるというか、そういうことをおっしゃられて、そしてまた、半年後にレントゲンを取る、また半年後にレントゲンを取るということを繰り返しているんですが、あまり変わらない。なのに、アルツハイマーの症状はどんどんよくなくなっているということで、レントゲンというか、MRI か、そこら辺では、わからないのかもしれませんけれども、あれっていうことは、お医者さんに行ってレントゲンを取ったり、CT を取ったり、MRI を取ったりすると、必ず、それが違うお医者さん、全く違うかのお医者さんでも、違うところを見てもらっても、あれって言われることが、他にもございましたので、これも被害なのかなというようなことは思っております。それから、祖母の、リハビリのためにヘルパーさんに来ていただいているんですけれども、その方がキッチンで調味料の棚に手を伸ばした途端に指が切れて、何にもない空気中でいきなり指が切れたっていうふうにおっしゃられて、その傷を近くにいる私に見せてくださって、で確かに切れていて、でその傷のあり方は私が普段指に傷を負うのと同じようなもので、キッチンに入ると必ずそういうことがあって、一時、両手の指すべてにその傷があって、私の両手は全部バンドエイドでぐるぐる巻きになっていたので、それを見た方がびっくりされたりもしたんですけれども、私もそれはおかしい、シンクの中でいきなり指が切れる、なんでかわからないけれども、包丁も何も触っていない、鋭利なものを触っていないのに指が切れているっていうことで、おかしいと思っていたんですが、その方は空気中に手を伸ばした途端に切れたので、でこれはもう全くおかしい、考えられない、自然の現象では考えられない、しかもちょっと深い傷ですので、何か包丁みたいなもので何かでやらなければそういうふうにはならない傷なので、そんな傷がいきなり空気中でできる、ご本人も本当に不思議がっていらっしゃいましたけれども、これは被害なのではないかということはもう確信しております。
ちょっとすいません、ちょっとそれ驚くべきことですけれども、その空中で、切れてしまうということですが、例えば傷の長さですとか、深さですとか、もうちょっと教えていただいてもよろしいですか。
はい、とても1.5 センチぐらいの小さな傷が多いです。しかし深いんです。ですので痛いので指先もちろん神経が集中してますけれども、なんて言いますか、ほっとけば治るっていうような、私もほっといたりなんかしてもいつまででも痛いので、その深さやなんかをこう見るようにしてるんですが、ちょっと深いので治りづらいですので、ちょっと特別のなんか薬がついているようなバンドエイドをで手をこうぐるぐる巻きにして、そういうことを、そのヘルパーさんにもして差し上げた。なかなかその傷は普通のバンドエイドでは塞がらないです。
なるほど。それがもう本当に何もないところでいきなり、つまり瞬時にできるということ。
そういうことです。しかも普通包丁でやったりなんかすれば、明らかにその包丁でやったという意識があるんですけれども、そういうものも全くないところで起きる。水を洗っていたり、水で食器を洗ってちょっといたりとかっていう時に起きたりっていうことと、包丁でやっても意外とバンドエイド貼っといたぐらいで、そんなに深く、よっぽどの失敗をしなければ、その傷って、ちょっとぐらいの傷だったら治りやすいんですけど、これの場合、ほっといてはなかなか治らないです。
なるほど、わかりました。 あとまあその前にずっとこういくつかおっしゃっていた、例えばあの花粉症のことですとか、
はい、
咳のことですとか、まあ、ご自分のことと、あと、おばあ様のことですね、
はい、
がこう両方ありましたけど、まあ、まとめますと、その何ですかね、病状 の, その原因となるようなものがないし、またお医者様もこう分からないような症状がこういきなり起きたりですとか、どんどん悪化したりしているという、はい、それがおかしいというようなことですよね。
はい、そうですね。
わかりました。
はい。
じゃあ、どうぞ続けてください。
そうです。それから、今、現在の被害ということになりますと、先ほども申し上げたんですけれども、パソコンの前に座ると、それまで全く眠くもなく、やる気満々でパソコンの前に座るんですが、必ずいつも眠くなったりだとか、あとは本を読むのが私はすごく好きだったんですが、本を読むと5分で眠りたくなってしまうということで、本がもう本当に読めなくなる。そしてしょうがないので、図書館に行って本を読もうと思って図書館に行って本を読む。そうするとこれは以前にあったことなんですが、図書館にゾロゾロゾロゾロ、それまで静かだったんですが、人がやってくる、それからものすごく図書館の周り、それから図書館の中でも、コピー機をバンバンやったりだとか、そういうふうな、本をまた、棚にしまったり、入れたりだとか、そういう時に発する音でバンバンやられたりだとか、っていうふうなことで、それはそこにいらっしゃられる他の方たちもみんな集中できないようにさせられてしまうんですけれども、ハイテクというよりもそれはローテクといいますか、人為的人の労力でやられるんですが、たくさんの人がそういうふうなことをやってきてゾロゾロゾロゾロ入ってくる。それから子どもが、大きな声を図書館の周りでやられたりっていうことを、これが 2,3 度続きまして、とにかく、そういうことで本が図書館で読めない。で、それは私だけではなく、他の方たちもみんなそれで集中できなくなってしまったとかっていうこともありました。それから、家の中でももちろん本を読もうとすると、そういうふうに5分で眠りたくなってしまうという。これはもう私の場合は本を読むとなると、一日中でも読んでられる人なので、これが全然できないっていうのは、ちょっと自分自身でも考えられない。徹夜をしてでも本は読んでしまうという、そういう人間なので、全く考えられない、そういう状況です。
あ、ちょっとすみません、ね、まだお伺いしたいんですけれども、まずその図書館にこう行かれて、
はい、
騒音になるんですかね、例えばコピー機を取るということですかね、それからこう多分その本棚にこうこう入れる時の音とかそういうことだと思うんですけれども、
はい、
それが、まあ、それ自体は多分あるものだと思うんですよ、普通に本をどんどん出したり入れたりいろんな人がしているので、でもそれがやはり騒音ということは、やはり何ですかね、その異常な音とか異常な頻度とか、一番最初にそのある部屋に入ると音がするということをおっしゃっていたのと同じようなことで、はい、やはりそれが通常ではありえないような頻度ですとか音量だということなんですか。
はい、そうですね、それが私が例えば音に敏感な人であるとかっていうことで、私だけが集中できないのではなく、周りの人も全部集中できなくなってしまって、みんな席を立ったりだとか、そういうふうなことをしだしまして、ですので、それがどれだけの音量かどうかっていうのは、その私自身だけがそうではないっていうことで、どれだけの音かっていうのはわかると思うんですけど、それがまた続いているっていうことで、とうとうみんな席を立ってしまったりだとかっていう、帰ってしまったりだとかっていうふうなことになります。いきなりこううるさくなってくるっていうことですね。
なるほど、わかりました。
はい。あとその時にもう一つあれだったのは、ゾロゾロやってこられて、私の机のところをポンポンっていう風に叩いた方もいらっしゃいましたので、何のあれも意味もないことですけれども、それでしかもその人は私に何かを話しかけるわけでも何でもなく、そのまま立ち去ったんですけど、ポンポンと2回机を叩いていって、読んでいる私がその読書を中断するようにわざとやって、それで去っていった。 こともありました。
そういうことがあったということです
ね。はいはい、
はい、では、はい、続けてください。お願いします。
あとはですね、そのやはり和室に、まあ、それでも、まあ、入っていて、まあ、その、時にもうノイズキャンペーンっていうのは終了といいますか、そんなに今やらなくなった。それはなぜやらなくなったかっていうことは、私が音を取ろうと、機械をそこに置いておいたり、あとは布団を叩いたりとかっていうことで、それは窓を開けてると布団を叩いてる人が見えるので、それを撮る、まあ、その動画を撮ろうということもありますし、それをこうとりあえず誰が叩いているのか窓を開けて、まあ、その人のことを、まあ、見ている、そういうふうなことをしているとやはりやめてしまうので、ノイズキャンペーンはやめられたんですが、その後その部屋に入って、何かをしていると、今度は非常に、体に不調を覚える、特に頭のところなんですけれども、そこに何かがこう当たっているっていうのが分かりまして、特にその前頭葉なんですけれども、そこに加害者のようなもの、何かが当たっているっていうことで、とても
はい、
なんか気分が悪くなるというような、そういうことと、そこにこう何ていうの、その周波数なんでしょうか、ぴったり合っているんだか何か、前は何かこうピシッっていうような感じで前頭葉をこうやられたり、あとはそこでずっとコンピューターを使った作業をしていましたところ、背中にずっとまあ、そのいわゆる加害波を当てられているんだかなんだか、それはずっと感じていたんですけれど、とりあえず作業をしなければいけないので、だいぶ深夜までその作業を続けていましたところ、腰のところですね、そこのところが夜中急に暑くなってきて、でその暑さがどんどんどんどん暑くなってきて、それでアイスのみたいなものでこう冷やしながら、まあ、違う部屋に行って寝ていたんですが、さらにどんどんどんどん痛くなってきて、で暑くなり、それで、まあ、翌朝ですね、全く立てないような状況になってしまったと。その前の日までは何ともなかった、普通にもう全てできたんですけど、いきなり立てなくなってしまった。でお医者さんにも、まあ、行けないような状態でも車で行ったんですけれども、とにかく立てないので、お医者さんの、まあ、廊下のところにあります手すりに捕まって、もよれよれになりながら、ようやく一歩二歩歩くんですけども、その飛び上がるような痛さっていう、それはもうちょっと経験したことがないような、そういうふうな痛みをまあ訴えて、まあとにかく歩くとそういう痛みですし、まあそれで行ったところ、椎間板ヘルニアだということで、じゃあレントゲンを取りましょうというふうに、まあ、取ったんですけれども、その時もまた椎間板はまるっきり何ともなっていないということで、またあれというようなことを言われまして、で、まあ、痛み止めをとにかくもらいまして、でその痛み止めもあまり効かないんですけれども、ちょっとひどい椎間板ヘルニアだったようで、まあ何も聞かない。ただ、症状はレントゲンでは全くないと。で、こういうこともあるというお医者さんのお話なんですが、またあれっていうことをおっしゃったなっていう、よそのお医者さんと同じようにあれっておっしゃられたなっていうことを私は思ったんですけども、まあ、そして、まあ、それは、痛み止めをずっと、飲んだ後もだいぶ後を引きましたんですけれども、まあ、とりあえずそういうような異常な、前の日まで腰は何ともなかったのが、いきなりそういう症状が出た。ということで、まあ、ちょっとびっくりした被害の認識でした。
はい。
はい、
まあ、そうですね。一つこう、今、まあ、気になりましたのは、そのノイズをこう録音ですかね、録画ですかね、こうしようとすると、はい、まあ、それはやめたけれども、はい、今度はその、まあ、前頭葉が気分が悪くなって、まあ、
はい、
悪くなって、つまりその 人間がやっているような騒音と、それからこの、まあ、電気的なものであろうと考えられる、
はい、
まあ、それが、まあ、結局連動しているというふうに取れましたけれども、まあ、そういった認識でよろしいですかね。
はい、そうだと思います。両方使い分けて、で未だに騒音みたいな騒音ももちろんありますので、両方をやっていると思いますので、相当加害者の方お忙しいだろうなというふうに思っています。
なるほど、わかりました。
はい、あとこれは、とても奇妙な現象なんですが、布団の中に入っていて、そして、朝起きて、で目を開けたその瞬間にいつもの嫌がらせをされる音が聞こえてくる、嫌がらせをされるということなんですけれども、それは、音で、気づかされるんですけれども、これがたびたびございまして、布団の中でも盗撮され盗聴されているのかというふうなことで、目を開いた途端にその音が嫌がらせとして、起きてくる、聞かされてくる、誰でもみんな聞けるんですけれども、これはたびたびありました。これ非常に不思議な現象で、お布団の中を盗聴している、盗撮されるということはあまり考えられないので、遠隔で、私自身の目が開かされ、そういうことをされているのかなというふうにも思っています。もしかしたら布団の中でもちゃんと見られているのかもしれませんけれども、どういったらかは分かりませんが、とても不思議な現象です。何度も起きておりますので、これは操作でやられているのではと思っています。以上です。
盗撮ですとか盗聴というのは、つまりその自分が目が覚めた時に合わせて、
はい、
音が起きるという、それは自分が起きているのが分かるので、
はい、
結果盗撮盗聴されているのではないかというような考え方ですよね。
はい、
分かります。
それ、はい、それかどうかはちょっと分かりませんけれども、とてもタイミングが良すぎますので、開けたとほとんど同時ですので、こんなことは人間が本当にできるのかと、画面を、盗撮だったら盗撮をしている、その画面を見てからやるとしても、もうちょっと間が、なければいけないんですが、開けた途端ですので、人間がやってることとはちょっと思えないんですね。手動でやっているというか、そういうこととはちょっと思えない、というふうに思ってます。
例えば、何ですかね、その自動的にある動作をしたら、音が出るように自動的になっているような、ぐらいのタイミングであるという。
そうです、機械といいますか、開けた途端ですので、その 0.1 秒とか、そういうふうなところでタイミングを合わせるっていうのは、人間 の, 手で可能なのかどうか、っていうのはちょっと疑問に思っております。画面を見てから、はい、やるということはちょっとどうなのかと思っています。
なるほど、わかりました。でお聞きになっている皆さん、今お話しいただきましたように、この犯罪ですけれども、言葉にしても正直分かりにくいものではないかと思います。目に見えない犯罪ですから、そこが難しいところだと思います。ですので、ぜひ他の被害者の方の証言も合わせてお聞きになってほしいと思います。でまた、こういった遠隔不可視媒体を使った犯罪ですね、これが一体ではどういった技術で行われているのかということについては、同じサイト内の技術資料のページ、こちらぜひご参考ください。また被害者による組織がありますし、世界に被害者がいますので、そういった情報については被害者団体のページをぜひご覧ください。その他のこの犯罪についてさまざまな関連情報がこのサイト内に集められていますので、そちらをぜひご覧いただいて、包括的にこの犯罪をご理解いただければと思います。私たちの要求というのは非常にシンプルでして、直ちにこの国は責任を持ってこの犯罪を法的に調査を行うべきである、と考えています。その調査の中には、こういった犯罪を可能にするどういった技術があるのかですとか、どういった組織がこういった技術を持っているのか、 我々被害者の、訴えをどう認識しているのかとか、そういった様々なことが含まれます。こういったあの犯罪ですけど、これはあの武器ですので、今あのルフェブルさんがお話しいただきましたが、誰に対しても使えるものであると、まあ当然考えられますので、お聞きになっている皆さんもぜひあのぜひ自分のこととして考えていただいて、ぜひこの犯罪についてまずあの他の人に伝えていただき、またあの運動のご支援をお願いいたします。あのルフェブルさん、最後に何か、お聞きになっている方にメッセージございますか？
私はあのその、いわゆる遠隔操作でこういうことをやられているのではないかということで、 あらゆるあの電磁波、工業的な電磁波をシャットアウトする電波室というところに行きまして、そしてその遠隔で、操作されているというその、電磁波っていうものが本当にあるのかどうかということを確かめるために、あのそこに入って、実験をしてみましたところ、あのやはり、電磁波が、探知できまして、でそのあの私のその時の、加害波によってその時の状況というのは、あの体がものすごく熱くなって汗をかいているという状況で、その時の周波数は 900Hz から 1000Hz だったんですけれども、この周波数 の、 あの、まあ、電磁波で出力がしかもとても弱いものなんですけれども、あのこういうふうなものがそこで検知された、あらゆる工業的な電磁波をシャットアウトした中で検知されたっていうことで、あの、私としては、一つの証拠になるのではないかというふうにも思ってはいるんですけれども、もしも、皆さんもそういうふうにあのご自身の、おっしゃられることを誰も聞いてくれない、証拠がないから聞いてくれないといった場合、オシロスコープなどを使って電波暗室で、まあ、そのような加害波を、探知する、測定するというようなことを考えられてみるのもよろしいかと思います。お医者さんによってはこれで信用してくださる方もいらっしゃいますので、以上です。
科学的に、ね、まずは調べることが大切だということですね。
おっ
しゃる通りだと思います。わ、
はい、
かりました、はい、であの本日は本当に、証言していただきありがとうございます、
はい
はい、では、これにて失礼します。
ありがとうございました。